前回は狂女商人の大阪牢城についての決断をお話しいたしましたが、今朝は父狂女商人の亡き後、本願寺を継いだにもかかわらず、わずか一年も満たずに天下人豊臣秀吉の命で隠居させられたことを申し上げます。文禄2年、西暦1593年、うる9月13日夜、証人は秀吉から大阪城に呼び出しを受け、直ちに秀吉のもとへ向かわれました。ここで隠居を申し渡され、承諾せざるを得ませんでした。狂女商人36歳の時です。狂女商人の生涯において大きな転換期でした。ここで狂女商人の大阪退去から隠居までの歩みを簡単に触れておきましょう。退去後は中部地方の内陸部で身を隠しながら支持する門徒をまとめていました。本能寺の変で織田信長が自害すると、狂女商人は父狂女商人のもとに赴き和解し、新門跡として活動できるようになりました。天正19年、西暦1591年、秀吉の寄進によって本願寺が京都堀川に移ると、翌年狂女商人が死没しました。そして狂女商人が後を継いだのです。さて、狂女商人の隠居について、当時の貴族の日記から経緯を探ってみましょう。はじめは商人と母女春二の不和から始まったようです。この争いは本願寺の中で解決できませんでした。そこで女春二が秀吉に訴えたのです。おそらくこの段階で狂女商人の隠居と20歳年下の弟純女商人の住職就任を女春二は秀吉に提案していたのではないでしょうか。女春二の動きは早く、純女商人を伴い大阪に向かいました。主な家臣も同日に下っています。狂女商人だけが遅れて、秀吉の呼び出しによってようやく赴くことになりました。この時点で狂女商人の敗北は決定的であったと言ってよいでしょう。秀吉は狂女商人の女性問題を理由としました。真偽は定かではありませんが、隠居させるための強引な理由と言うべきでしょう。しかし狂女商人は秀吉からの呼び出し、隠居の命令に衝撃を受けたようです。当時の京都では狂女商人が自害したとの噂が広まっていました。この噂を聞いた貴族の西の当院時吉が見舞いのため人を使わしているほどです。自害の噂から狂女商人の心中が推し量れます。京都堀川での本願寺の建立は、狂女商人が亡くなる直前に阿弥陀堂が完成していました。親鸞上人の御木像を安置する御影堂の完成を自らが果たすと狂女商人は決意していたと思います。大阪牢城の際に主張していた親鸞上人の教えを受け継ぐということを具体化させるはずでした。しかしこれを実現することはできませんでした。狂女商人は秀吉の呼び出しからわずか5日で隠居の身となってしまいました。新たな門跡は弟純女商人でしたが、未だ16歳であったため、事実上母の女春二が本願寺を主導したとみられます。不和で隠居となった狂女商人が本願寺の活動に関与することはできなかったでしょう。 隠居直後の教女商人の様子は明らかではありません。3ヶ月後の権女商人の一周忌では、当然ながら弟純女商人を中心に務めたようです。そこには教女商人の姿は見えませんでした。当初は隠居としての振る舞いをどうすべきか、教女商人は悩んでいたに違いありません。純女商人方も教女商人をどう処遇すべきか苦慮していたと思います。本願寺住職の隠居は第8代蓮女商人以来のことです。蓮女商人は隠居でありながらも主体的に活動していました。この蓮女商人の姿を教女商人は思い浮かべ、蓮女商人を手本としようとしたのではないでしょうか。それは世間と離れて静かに暮らすのではなく、親鸞上人の教えを受け継ぎ広めることをなすべきと考えたと思います。やがて教女上人は精力的に動き始めます。それは純女上人方を大いに困惑させていくことになりました。